真の愛なる皆様、アロハです。愛です。今日は8月4日の金曜日ですね。いやー、とってもいいお天気でございます。そんなに暑すぎず、木陰に入れば涼しくカラッとしている。このバンクーバーの夏はね、非常に過ごしやすいので、日本の皆さんぜひ秘書に。でも結構ね、毎年毎年暑くなってきてるから、30度近くになる日ってそんなになかったんですけど、結構それが当たり前になってきちゃってるなという感じがしております。いろんな国でね、世界中でそんなね、体感を、異常気象が異常じゃなくなってきてるっていう、まあそんなことはさておきね、この美しい青空を楽しみながら私はお買い物に向かっております。そう、スーパーまでね、多分歩いて20分ぐらいなのかな、別にバスに乗ってもいいんだけど、歩いても気持ちいいのでいつも歩いてます。今日はね、トイレットペーパーと、今日買うもの、トイレットペーパーとオーツと、あとジュースね。ジュースはそんなに自分では飲まないんですけど、リンゴ酵母の発酵ドリンクみたいなのを作ってて、常に冷蔵庫に常備してあるんですよね。でリンゴ酵母を先に作って、でそれに、リンゴジュースなりマンゴージュースなりなんなりをプラスしていくと、それがね、シュワシュワに、炭酸のね、シュワシュワの美味しいドリンクになっていくっていうね、とても大好きなんですけど、最近その継ぎ足しをしてなくて、どんどん傘が減ってきて、で継ぎ足ししないとね、どんどんこう濃縮されて発酵が進んで、なんかこうアルコールっぽい感じのね、味になってきて、それはそれで美味しいんですけど、そろそろ継ぎ足ししないとということで、これめっちゃ簡単なんで、みんなもやったらどうかな。あと、そう、オーツはねどうでもいい話なんですけど、オーツは日本ではあんまり食べてなかったんですけど、やっぱこっち来るとキノアとかオーツとかアマランサスとか、なんかつぶつぶ系とか米以外のね、穀物系をいろいろ食べるように、普通に食べるようになったなっていう感じですね。でオーツってよく外国のね、ドラマとかで、映画とかでよくっていうか、たまにね、朝ごはんにね、オートミール食べてるの見てて、昔なんか美味しくなさそうって思ってたんですけど、でもこれ意外とね、なんだろう、日本のおかゆみたいな感じなのかな。中国もね、コンジとかのおかゆ朝ごはん食べるしね、みたいな感じで、でなんだ、そう、私が作ってるのは、毎朝食べてるのはオーツに、オーツをオーツミルクで煮込んで、ね、シナモンとかいろんなスパイス、チャイのスパイスとかいろいろ入れて、でバナナ切って入れて、レーズンと、あと何かしらのナッツを入れて煮込むっていうね、グツグツする、スパイスオーツおかゆみたいな感じなんですけど、それをね、毎朝食べているという、それが私の朝の主食となっております。なんだろう、炭水化物なのかな炭水化物なの、オーツって、わかんないけど、でもあんまりパン大好きだけど、クロワッサンとか大好きだけど、あんまり家では小麦取りたくないなと思ってるので、オーツはね、大活躍してくださっております。はい、そんなどうでもいい話とともに、引き続きスーパーに着くまでどうでもいい話をしようかなと思ってるんですけど、何の話しよう。そうそう、いろいろ、7月はね、いろんなお客さんがね、日本から来たり、ニューヨークから来たり、シアトルから来ようとしたりっていうねいろいろ、やっぱ夏はね、バンクーバーはみんな遊びに来てくれるんで、その方たちをね、アテンドしたりとか、イベントね、やったりとか、お家に泊まってもらったりとかっていう感じで、とってもね、夏休みらしい7月でした。私もこの1年ね、事情がもろもろね、大人の事情がありまして、だいぶ引きこもってたんですけど、なんかこの夏ぐらいからね、ちょっと、ムクムクとお外に出ようかなっていう、そろそろ活動しようかなっていう、そんな気持ちになってきた7月でした。なんか行き止まりなんで、ちょっと戻ります。はい、でそうなんでしょうね。そうで、ニューヨークのね、ひとみさんと、あとバンクーバーの マナミンね、地球を旅するフリーランス、地球のどこかにいるフリーランスのマナミンと、ニューヨークのねポジティブ心理学コーチのね、そして歌う主婦ひとみさんのコラボのイベントがありまして、まあ、ポジティブ心理学ビアとかそういう強みを生かした自分を知るっていうワークショップと、そしてマナミンのね主行くっていう自分の中の主、主人公の主ですよね、主を育てるっていうね、そういう新しいね活動ワークショップされてるんで、その2人のコラボのイベントを私がいつも行っている行きつけのカフェで開催していただきまして、これがめっちゃ良かったんですよね。とってもとってもよくって、で2人の、まあ、それこそ本当に2人の強みっていうものが掛け合わさって、まあ、重なるところもあるし、2人それぞれのね特徴みたいなものもあって、うん、でいろんなワークっていうか小さなワークをしたんですけど、一番印象的だったのが、まあ、リフレーミングっていうことをねやったんですよね。で、まあ、強み、そのビアっていうものを使って無料でもできる、ネットでねいろんな質問に答えて、その強みのナンバー、ベスト5を出すっていうね、うん、そういうものがあるんですけど、まず自分の強みを見ると、でこういうのがあるよねっていう、でその逆のその弱みっていうものをリフレーミングしてみましょうっていうワークをやったんですよね。でリフレーミングっていうのは、まあその名の通りリフレーミングなので、その自分が私はこうだとかね、私はこういう性質があるとかね、そういう風に私たちってこうフレーム、枠、いろんな枠をね持って、その枠の中から世界とか自分とかを見てるわけなんですよね。それを一旦外してみる、でもう一回新しいフレームに変えてみる、それで世界を見てみるとっていうワークショップで、まあリフレーミングって今までもね聞いたことあるしやったこともあったんですけど、今回改めてそのやってみて、で私はどういう自分の弱みをねリフレーミングしてみたかというと、英語ですよね、英語力そうなんですよ、まあ、このポッドキャストでもちょくちょく言ってるんですけど、まあ、とにかく自分の英語に自信がないっていうか、まあ、目指している、まあ、自信がないっていうか、まあしゃあないんですけど今の私まるっと受け止めようみたいなこともあるんですけど、でも自分が目指しているっていうか、こういうことをやっていきたいっていう、まあ望む世界があってですね、望む自分っていうか自分の中のポテンシャルがあるっていうことが分かっているのでそうそう、でもそこにはまだまだ至ってないって、その道の途中ですコツコツとっていう状態なんですけど、まあまあね、本当にその道の途中って時々ねため息つきたくねなっちゃうっていうことがあってですね、でまあ私の弱みというか、まあ弱いと思っているところっていうのはやっぱり英語力、私は英語はできないって、あ十分じゃない、まあ、できるよそりゃね、もう生きてますから、こう16年ぐらいねここで生き延びてるから、まあ、できるんですけど、私は英語が十分じゃない、過去自分で思っているほどっていうことなんですよね。まあ誰かから見たら十分かもしれないし、まあまあエトセトラなんですけど、そうそう、で私は英語が十分ではないっていうものをリフレーミングする。でそれ皆さんもねぜひね、なんか今一つ弱みと思ってる何かを頭の中に思い浮かべてもらって、一緒にやったらいいのかなと思うんですけど、ぜひ一緒にやってみたらどうかなと思うんですけど、まあ、私の英語力は十分ではないという弱みを、まず私の強みは英語力が十分でないことであるっていうふうに私の強みに置き換えるんですよね。でここめっちゃ違和感あるじゃないですか、だって弱みって思ってんだから、弱みって思ってることを私の強みはっていうところにね置き換えるっていうのはすごい違和感あるんですけど、そうで、でもとりあえず言ってみる、書いてみる、私の強みは英語力が足りないところである部分であると、そうで、その次に、まあ、なぜならじゃないですけど、 それを置き換えるんですよね。どうしてそれが私の強みなのかっていうところに置き換える。そうで、私の場合は、私もね、最初ね、私英語の力が足りないっていうことがなんで私の強みなんだってさっぱり分かんなかったんですけど、でもその置き換える段になってパッとこう思いついたんですよね、置き換えの構文をね。でそれが何かというと、私はちょっと待ってそうそう、英語力が足りないっていう私の弱みを強みに置き換える。で私の強みは英語力が足りないことであるってことにまずとりあえず言ってみる。 で次に、英語力が足りないっていうことを他の文章に置き換えて、だからそれが私の強みですっていう文章にするんですよね。で私が最後にそれ何に置き換えたかというと、私の強みは言葉を超えて、伝える、言葉を超えてつなげることであることができるだったかな。そうそう、まあ、英語力が足りないっていうことを言葉を超えて伝えられる、言葉を超えてつなげられるっていうことに置き換えたんですよね。そうそうそうそうでこれ私結構なんかね、自分で言った瞬間、書いた瞬間、言った瞬間、言葉にした瞬間になんかすごいねジーンってきましてね体で感じたんですよね、それを。おーみたいな感じで、うん、なんか頭じゃなくてこう体で感じることができたんですよね。そうそうそう、なのでこの私の強みは、そうだからその瞬間に自分が弱みだとか、自分のここが嫌いだとか、足りないとか、やだやだとこう思ってた部分がですね、なんかこう新しく生まれ変わった。でそれは自分のその弱みが強みに転換したっていうことだけじゃなくて、そこから自分に対する、そう、自分がこういう自分、私はこういう自分だなって思ってることとか、でそういう自分が見る世界観っていうものが全部こうね変わった。リフレーミング、まあまさにリフレーミングだ。だからどういうフレームをね、自分にが持ってるかっていうことにまず気づく、まあ、フレーム持ってるっていうことにすらね、私たちって気づいてないんですよねそうそう、気づいてなくて、でまあ全部外すっていうことはきっと不可能なのかな。まあ生きていくために必要なね、フレームとか、なんだろう、社会の安全を保つために必要なフレームとか、なんか共通認識みたいな感じでね、あるのかなと思うんですけど、うん、でもやっぱりね、古いフレームとか、もういらないフレームとか、なんだろう、ちょっと重たいフレームとか、きっといっぱいあると思うんですよね。だから自分がまずどういうフレーム、思い込み、枠の中にいるのかなっていうのを、まず知ってみる。で、それを取り出して眺めてみる。で、それどっから来たんだろうとか、私なんでそんな足りないって思ってんだろうって言った時に、やっぱり、あ、私は、その伝えていきたい、つなげていきたいって、英語で、世界中で、つなげていきたいっていう思いがあるんだっていうことに、その弱みからね、自分のパッションとか望む世界に気づくこともできるし、で、まあ多分永遠にね、なんだろう、お尻叩き続けていくと思うんですよね。私も皆さんもこういうね、なんだろう、向上心じゃないですけど、望む世界があって、それよりよく、自分をよりよくしていきたいし、世界もね、より良くなっていてほしいっていうね、まあ余計なお世話って言ったらお世話なんですけど、なんかそういう願いみたいな、なんだろう、人がもともと持っている本能みたいなね、命の本能みたいなものがあって、そう、それに即して生きていたら常にね、何か目指すものとか望むものがあって、まあそれと現状とっていうのを並べてみたら、まあ、常にね、何かがね、足りないわけで、でもその足りない今の自分っていうのも最高やんって言って抱きしめてあげつつ、それでもね、前に進むために、足りないできないそんな自分いけてないって思うよりも、私は こんなしっちゃかめっちゃかな英語だけど、でもなんだろう、そう伝えたいとかね、紡ぎたいっていうね思いがあるんだって、それが私を動かしてるんだっていう風に思えたら、前に進み続けられるし、それってやっぱりね、受け取る人にも伝わると思うんですよね。そうそうそう、息が、ハハしてきましたけどね、そうなんですよね。大体誰も気にしてないっていうねあなたの英語がどうであろうが誰も気にしてないっていう、それよりもね、目の前にいるね、ご縁でね目の前に現れたその人とね、何をね作っていけるか、どういう瞬間をね想像していけるかっていうことにフォーカスした方が、もうそれはそれこそね、まあ、言葉であればそれでもいいし、言葉を超えたところにあるかもしれないし、それでいいんじゃないかなという、はい、そんな、リフレーミング体験でした。皆さんもぜひね、ちょっとこの方程式やってみてほしいなと。まず自分の弱みと思ってるものを見つける、でそれを私の強みは点点点のところに当てはめる、でその点点点、自分が弱みと思ってるものを違う言葉に置き換えてもう一度言ってみるっていうことをね、してみてほしいなと思います。はい、そんなわけで、もうすぐスーパーに着くのかなという感じなんですけど、まあそうやってね、いろんな人が来てくれたりとか、そうすることでね、じゃあこれやろうあれやろうとかね、なんだろう、新しいものがね、新しい磁場が生まれるのってとっても楽しいなぁと、引きこもりを長くねやっていた私は思うわけです。まあ8月も引き続きね、今日もね夕方にね、まあこれはオンラインなんですけど、ちょっと面白いイベントに登壇することになっておりまして、ちょっとこれちょっとねドキドキワクワクなんですけど、まあ、7分間ね自分の夢をスピーチするっていう、まあ、夢じゃなくて、まあ要はオーラ吹き大会っていうかね、もうそれが叶った体で7分スピーチする、で7分間全力でその夢を語ると、5000人に聞いてもらったのと同じエネルギーが発せられるっていう、なんかどこからその数字が出てきたのかちょっと謎なんですけど、まあ、スピリチュアルなんだっけ、心理学だったっけ、スピリチュアル心理学を学ばれて、ずっとアメリカでね学ばれてきたスチュワート雅子さんというサンディエゴの方が、まあ、パワースポット、行けるパワースポットですよね、主催される人生楽勝トークというね、ステージに私は今夜立ちたいと思います。まあ、ちょっとねコスプレというか、まあいろいろね、せっかくだからもうなんかもうね楽しんじゃいみたいな感じになってきましてですね、いろいろちょっとコスプレっていうか衣装とかもね考えてるんですけど、まあこれもね、そうこれもね、いろんな、最初はね私もなんだろう、ちょっとみんなのキラキラ度についていけんのかなみたいな、あんまりちょっと息が切れそうな感じだったんですけど、でもまあね、コンサルティングしてもらったりとかね、背景作ってもらったりとか、いろいろ皆さんと関わるうちにですね、だんだん乗ってきましてですね、なんかこう踊るアホも見るアホも同じアホなら踊らにゃそんそんみたいな言葉もねありますし、まあ、せっかくだから踊り狂おうということで、はい、登壇していきたいと思います。ここからつながるご縁もね、なんかいろいろ面白いことになりそうで、とっても8月も引き続きとっても楽しみな、はい、今日この頃です。はい、というわけでスーパーに着きましたのでお買い物していきたいと思います。皆さんも引き続き良い一日をお過ごしください。バイバイ。